おはようございます。8月ももう今日が最後の日曜日ということになりましたけれども、だいぶちょっと夕方以降涼しくなったり、そんな感じですね。今日読んでいただいたところ、ローマの信徒への手紙の8章18節から30節、結構長いところを読んでいただきました。本当に豊かな言葉が語られていると思います。ここから何回メッセージができるんだろうかという感じですけれども、将来に期待する方法ということに絞って、今回とそれから来々週お話をしたいというふうに思います。なぜ一週飛ぶかというと、来週の日曜日は9月1日ということで月が変わるわけなんですけれども、9月は教会学校月間ということなんですね。教会学校を覚えるそういう月ということに、日本バプテスト連盟ではなってるんですけれども、そのことを踏まえてですね、メッセージを来週はしたいと思います。そして来々週後半というふうにしたいと思います。さて皆さんは自分の将来に期待しているでしょうか。どうでしょうか。最近はですね、この言葉、この質問、なかなか重い質問になってきてしまったのかもしれないです。人頃はですね、みんなが将来に希望を持って期待して、そして、私よりももうちょっと上の世代の人なんかは地方からですね、汽車に乗って上野に着いたと、そういうような映像も見たりしますね。それからその後の時代もですね、私が学生の頃はちょうどそれが終わった頃なんでしょうか、三無主義とか言われましてですね、無気力、無関心、もう一つ何だったかなというような、ちょっとこう将来に期待するということがなくなってきた時代の始まりなのかもしれませんけれども、皆さんは今どうでしょうか。いやーという方もいらっしゃるかもしれませんが、自分の将来に期待すべきだし、そして実は自分の将来に期待することができるんですね。今日はどのようにして将来に期待するんだろうかと、そのことをこの聖書から、聖書箇所から読み取っていきたいというふうに思うんです。読んでいただいた聖書の箇所、これは歴史のゴールについて語っています。私たちはどうなるのか、それから環境問題が取り沙汰されていますけれども、この自然の世界はどうなるんだろうかと。自然の世界もなかなか将来をなんかこうね、明るく描くっていうのが難しいといえば難しいかもしれません。空気の汚染の問題であるとか、温暖化の問題であるとか、このブラジルとか、中南米の方では猛烈な勢いで伐採が進んでいるとかですね、いろんなことを聞いたりしますね。そのようなこの自然の世界はどうなるんだろうか、そのことがこの今日読んだ聖書の箇所に示されているわけなんです。そして一言で言うならば、そのゴールは明るいと、これが神様が語っていることなんですね。どういうふうにしてその明るいと言われる将来を期待して待つべきなんだろうか。どのようにして神様の大きな物語、それを待つべきなんだろうか、その物語のゴールを待つべきなんだろうか、そのことを学びたいと思いますし、そのことはすなわち私たち一人一人が自分の人生でどのように自分の将来というのを期待するべきなのか、そういうことを学ぶことができると思います。最初に神様の物語のゴールということで考えてみたいと思いますが、人類には未来があると、そういうふうに聖書は言うんですね。その未来はどういう未来なんだろうかというと、何がこの期待できることなのかというと、回復だということなんですね。回復っていうのはどういうことでしょうかね。何かがこう壊れてしまったり失われてしまったと、一度 この壊れてしまった人間関係を回復するとかね、そういうふうに言いますよね。健康を回復するというふうにも言いますね。一度こう病気になってしまったんだけれども、もう一回健康になった、健康を回復する、そんな言い方もしますけれども、何かが壊れてしまったり失われてしまった、でもそれが元に戻される、あるいはもしかしたら元以上になるということ、それがですね回復なんですね。さて、じゃあその失われたものが回復されたんだ、元通りになることなんだと言いましたけれども、失われたものって何なんだろうか。私たち人間があのエデンの園で神様との交わりが始まり、そしてそこから出ていかなければならない、追放されなければならない出来事があって、それから一体何年経ったのか私たちは知りませんけれども、ずっとこの歴史の中を歩んできて、そして、まだ失われたままのものがある。あのエデンの園でに初めあったものは 何だったんだろうか。それは平和ということです。神様と人との平和ですね。そしてまた自然の世界の平和もあったんですね。そもそも人の世界は神様の平和が支配する、そういう場所だったんです。争いとか憎しみとか妬みであるとか嫉妬であるとか、そういうものはなかった。あのアダムとエヴァのが二人がですね、こうエデンの園にいた、その時のアダムの言葉に象徴されますね。これこそ私の骨の骨、肉の肉、私たちは一体である、そういうふうに言いました。争いとか憎しみとか妬みとかね、そしてまた傷つけ合うとか、まして言わんや殺し合うとか、そういうことはなかったんですね。平和がありました。そしてその平和は何かこう人間がですねこう勝ち取ったとか、そういうことではなくて、神様との約束に基づく平和がそこにあったんですね。その約束というのは何なのかというと、天地の造り主であり私たちを創造された神様の、神様に信頼するという約束。私たちは神様に信頼して生き、神様に信頼して人と交わり、神様と信頼して日々を過ごす、そういうものであるということ、そのことにですねこの平和の基盤があったんです。その神様に信頼するという約束の一つのあり方といいましょうか、一つの印としてたくさんの木があり、どの木の実もとてもおいしい、どの木の実も食べていいんだけれども、たった一本善悪を知る木という名前の木のその実だけは食べてはならないという、その約束によってその信頼が結ばれていたわけです。理由はないんですね。なぜこの木の実を食べちゃいけないのか、食べると必ず死ぬから、なんで死ぬんだろうか、そういうことは聞かないんですね。神様がそうおっしゃるから、つまり死ぬというのは関係が切れる、そのですね壊れるという意味だということを何度かお話したことがありますけれども、神様との約束を、まあ、その木の実を食べることによって保護にしてしまう、そうするならば死ぬ、私たちの肉体も死ぬけれども神様との関係が死ぬ、人と人との関係にも死が忍び寄る、だから食べてはいけない、そういうことだったんですね。だけれどもある時にこの誘惑するものと、まあそんなふうに言われている、そういう霊的な存在ですけれども、その誘惑するものが来て言ったんですよね。いや、そんな約束はつまらない約束だと、なんだかね神様に縛られてるみたいじゃないか、そうそうこれはね善悪を知る木というね、そういう名前だそうだけれども、それを食べることによってあなたが善悪を知るもの、あなたが善悪を判断するもの、あなたが中心になる、そういうね素晴らしい世界が開けるんですよ、そういうふうに語られたのでした。アダムとエヴァはいやそれはいい考えだな、いやその通りだよなというふうに 思ってその木の実を食べました。美味しかったか美味しくなかったか知りませんけれども、肝心なことはその食べたということ、つまり神様に信頼していくんだという、その約束の象徴である食べないという行為を破ったということ、それがこの出来事のこの中心であったわけですね。神様に従うのではなくて自分自身に従う、神様に従うのではなくて自分の思いに従うという決断を彼らはしたのでした。今聞いてもなんかうっかりすると思うかもしれません。そうだよね、私たちは自由なんだ、神様とかそんなこと言わないで自分が好きなように自分の思いの通りに生きられる、それの方がなんかこうね素晴らしいんじゃないだろうか、将来を豊かにするんじゃないか、そういうふうになんか感じるかもしれません。アダムとエヴァはそう感じ、そう信じて、まあこの神様と一緒に神様に従うという生き方から方向転換したんですね。もっと豊かになるはずだと思って。でも実際にはどうだったかというと、その全く逆だったということを私たちは聖書から告げられます。そりゃそうですね、一人一人がみんな自分の思い通りにしたい、自分を中心に生きたいと思うならば、競争がそこに生み出され、競争は争いとなり、争いは戦いとなっていった。今世界に平和があるでしょうか、まあ、あるという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、多くの方がそうではないんじゃないかと、こういうふうに言うのではないかと思います。少なくとも完全な平和はない、不平等や不正義が横行している。その原因は何なんだろうか。それは人間の進化がまだ進んでないからとか、そういうことではないんですね。実に今申しましたように神様から離れてしまったという、ここに原因があるわけです。その結果まさに最初に起こった人間と人間の間の不幸な出来事は殺人事件でした。それからしばらく何代かこの世代が進むと、本当にこの私を傷つける者は7の70倍復讐してやる、そういうような豪語する人が出てきて、それが実は世の中の常識となってしまいました。そのラインの中に私たちは生きているんです。確かに私たちは神の形に作られていますから、神のその何て言うんでしょうか、ご性質の破片はあるかもしれません。ですから私たちは気の毒だなと思ったり、助けたいなと思い実際に助けたり、そういうことはありますけれども、でも全体的に見るならばどうでしょうか。確かに自分の全財産を資材を投げ打ってそこまでするという人もいるでしょうけれども、でもそうではない人の方が圧倒的です。自分は痛まない範囲で人を助けようと、まあ、それも立派なことだと思いますけれども、それが限界ということではないかと思うんですね。でも私たちにはその壊れてしまったものがありましたけれども、回復の希望がある、そういうふうに聖書は、いや神様は語るのです。私たちは回復の希望の中に生きている。確かに現実を見るならば不正義があり不正があり、ね、このいろんなことがあるけれども、でも同時に回復の希望の中に私たちは生きているんですね。そしてそのすでにその回復の、まあ、いわば手付金はすでに支払われました。それがイエス・キリストの贖いということでした。神の子が人となって来られて私たちの罪を負って裁きを受けてくださった、もう一回神様のもとに戻る道となってくださった、それがイエス様の十字架です。素晴らしいですね。でも神様の語る福音はここで終わりではありません。神様の物語の完成ではありません。2000年前に十字架でもうその物語が終わったのであるならば、今私たちは完全な平和を楽しんでいるに違いありません。でもそうなっていません。なぜならばまだ物語は進行中だからです。18節にありましたね、先ほど読んでいただいたローマの信徒への手紙の ところですね。18節のところにありましたように、現在の苦しみはとあります。現在苦しみがあるんです。どんな人にもあるんです。一人一人に生きる上での苦しみがあります。病気になったり、あるいは人間関係で苦しんだり、あるいは経済的に困難に陥ったり、そしてまたこれが正しいことであり、私はその正しいことをして生きていきたいと、それが分かってるんですけれども、それをやり遂げることができない、することができない、またこういうことはすべきではない、こういう思いは持つべきではないということは分かっているんだけれども、そういうことをしてしまう、そういう思いを抱いてしまう、そういう良心に従いきれないという苦しみもあります。パウロもそれらの苦しみをよく知っています。そして彼は伝道者でしたけれども、そしてまた牧会もしましたけれども、そういうこの伝道旅行の上でのですね、人々の誤解とか、あるいはこの船でですね、難船してしまうとか、そういうようないろいろな苦しみもありましたけれども、それに加えて兄弟からの苦しみというのもあると彼は言っています。教会の中にも困難はありうるということなんですね。現在の苦しみはと言っていますけれども、これは本当に幅の広い苦しみのことを言ってるんだなというふうに思います。でも現在の苦しみはその後ですね、将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りない、そういうふうに言っています。取るに足りないんですって。もう本当に比較の対象にもならない、そういうことなんですね。先ほど申しましたように、イエス・キリストの十字架はいわば手付金でしょう。でも手付金というのは後になって完全に支払い終わるということですね。だからここではちょっと比喩のズレがあります。イエス様は手付金であるけれども、同時にもう全て支払ってくださったんですけれども、でもその効果が完全に現れるということでは、手付金ちょっとややこしいですね、ちょっとついてきていただければと思いますけれども、でも言いたいことは、全てが完成されるとき、神様の物語のゴールを迎えるときに、私たちは今罪が許されて暮らしていますけれども、それだけではなく罪の存在からも、罪があるということからも解放されるときが来ると。それが19節です。神の子たちの現れる時とあります。神の子、まあこのクリスチャンはですね、神の子とされていますね。現れるったってもう今ここにいるじゃないかね。そうですよね。でもここでわざわざ神の子たちの現れるというふうに言っているのは、そういうことなんですね。罪の存在からすらも解放される。ですからその時には、いや、このことが正しいことであり、こういう思いが正しい思いであるということを分かってるんだけれども、でも自分が可愛くてそれができないとかですね、あるいは、あ、それはしてはいけない、そういう思いは持つべきではないと分かっているけれども、もうどうしても抗うことができない、いろいろな思いが湧いてしまうとか、そういうようなことから解放されてしまう、そういう時が来るっていうんです。今は神様をおぼろげに見ているけれども、その時には目と目を合わせるようにして見るようになる、そんな表現でそのことを表している聖書の箇所もあります。さらには神が人と共に、人は神と共にいる、まあ、今もそうですよ。だけれども、もっと濃い意味で、本当に神が人と共におり、人が神と共にいる、そういう時が来る、黙示録にそう予言されています。23節にあります、体が贖われることっていうのは、そういうことを意味しているんですね。そして19節、被造物はと、18節は現在の苦しみはと、これが主語でしたけれども、19節、被造物は、つまり被造物っていうのは、まあ普通に言うと自然とかいうね、まあ私たちも含めてですけれども、この作られたものですね。 は神の子たちの自然はです、神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいると、こういうふうに言っています。何を言っているのかというと、私たち人間の救いが完成されるとき、神様の物語がゴールを迎えるときに、被造物の世界も一緒に回復されるよと、そういうふうに言ってるんです。もちろん被造物は期待したり待ち望んだりすることはできないでしょう。ですからこれは一つの擬人法です。もし自然の世界が考えたり待ち望んだり期待したりそういうことができるとするならば、被造物は切に今待ち望んでいると。神様の物語が完成し自分たちも回復するのを切に待ち望んでいる、そういうことなんですね。その時には私たち人間が自然を乱用する、そういうことがなくなります。そしてまたその自然の世界そのものに、そのものから弱肉強食が消え去ります。イザヤ書の11章6節から8節、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も等しく、獅子も等しく干し草を食らう。まあ、要するにこの殺し合うということがなくなるという、そういうね世界が現れるっていうんですね。いやそんなことありえないと思われるかもしれませんけれども、昨日か一昨日だったか、まあ、こういう映像時々ですね Facebook に載りますね。まあテレビなんかにもあります。あ、こんなことがあるんだということでみんなびっくりするんですけれども、数日前私が見たのはあれは何ですかね、水牛みたいな、まあ、あの牛の仲間ですけれども結構力がある、あのそういう動物のようです。川に来て水を飲んでいる、まあ、パーッとこの群れが散る。なぜかというとワニが来たんですね。一頭が後ろ足をこう捕まってしまうんです。それで引きずり、水の中に引きずり込まれそうになると必死になって逃げようとする、また引きずり戻されそうになる、また逃げようとする、結構長い時間が過ぎていきます。まあやがて力尽きて食べられてしまうんだろうなと。そしてまた向こうに群れはですね、それもじーっと見てるんですね。もうなすすべもないという感じですね。助けに行きたいと思うかどうか分かりませんけれども、助けに行っても助けることができない。その時にですね、後ろからカバが突然やってきてこのワニに襲いかかるんです。カバはワニを食べないと、これは皆さんもご存知の通りです。そしてそれはなんかこうね、あのドキュメンタリー的に編集されていたんですけれども、なぜそれが起こったのかわからない、なぜそのカバがワニを襲ってですね、そしてその牛のようなものを解放したのかわからない、わからないんですけれども、そういうことが起こる。何か私はですね、今お読みしましたイザヤ書のような、狼が子羊と共に宿り、ヒョウが子ヤギと共に伏す、そういう世界のなんか前触れのような、何かそういうものをそこに感じたりしたものです。そのようなですね、この争いのない世界といいましょうか、自然が解放される、そういう時が現れるんですね。さてそのような将来が私たちにある、また被造物の世界にある、どのようにしてその将来を待ち望むべきだろうか、どのようにして期待すべきであろうか、ね、まずですね、今はもう言葉に出ましたけれども、まあ、待ち望むと言いましたけれども、じっくり構えるということなんですね。今読みました、ごめんなさい、司会者が読みましたローマの方の、8章23節ですか、被造物、この23節にですね、被造物だけでなく霊の発砲をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれること、つまりゴールですよね、これを心の中でうめきながら待ち望んでいると、こういうふうに書いてあります。 じっくり待ち望んでいるっていうことです。早く来るといいなと思いながら、そしてまたこのですね、今の苦しみは苦しみとして味わっているんでしょう。だからうめきながら、でも待ち望んでいる、ね、待ち望むということはなかなかね大変なことかもしれません。私たちはなるべく待たない世界に住んでるんですね。どうでしょうか皆さん、あの山手線とかに乗ってね、1分遅れてもなんとなくね、遅れてるというふうに感じたりするんじゃないでしょうか。それとも私だけがせっかちなんでしょうか。インスタント食品3分、お蕎麦を茹でる、ね、あのこの教会でもよくお蕎麦食べるんですけれども、時々6分半というのは長い、一番長いかな、私全部調べたわけじゃないけれども、早いのは4分とかでね、この辺が私の常識なんだけど、6分半ってこの間あったんですね。やっけに長いなと思っちゃったりしました。レトルト食品もそうですけれども、そしてまた自分で何か作るにしてもですね、どうですか皆さん、こういろいろ工夫したりということよりも、何かインターネットでですね、あのパッと開いて材料とこれとこれとこれ、それで3分こうやって2分こうやってパッパッパッてできますよと、手をかけないで5分で3品作る方法なんていうページがありましたけれども、そういうようなものってすごく便利だなと感じて、そしてこのじっくり待つということがとても苦手になっていると思います。あるいは自分でじっくり考えるとか、そういうことも苦手になっていますね。以前はですね、よく私はカウンセリングのセミナーをしていました。あるいはまたあの看護学校のようなところで時々講師として教えされていただいたんですけれども、つくづく感じるのはこうね、自分で考えるということが苦手になっているなって、それは私もそうなんですけれども、そう思います。そういうのを感じますね。人間関係をうまくやるにはどういうふうにしたらいいでしょう、お子さんと上手に付き合うにはどういうふうにしたらいいでしょう、お隣の人と話し合ってください、でもね、もうね、早く答え早く答えて、もうね、そういうのをひしひしと感じるんですね。もうあの考えるのいいから早くそれを教えてくださいって、それで、あ、それはこうじゃないでしょうかなんて言って、もう一生懸命メモしてね、そして、もう答えだと言ってあの持って帰る。でも大抵ですね、うまくいきませんでしたと言われるんですね。そうですね、こう自分で考えて自分の立場のこの状況の中で出てきたものじゃないですから、あの要は取ってつけたものですから、それをパッと利用してですね、いつもうまくいくとは限らないわけですね。まあ祈りについてもそうじゃないでしょうか。こう私たちは祈ります。もちろん賛美をし褒めたたえ、祈りの中で皆さんはそういうまず神様に思いを向けて、神様の皆をあがめて、神様を喜んで、その後で、私こういうことが必要なんです、今このことを願っているんです、そういうことも祈ると思います、ね、2番目と言いますか、順番として。その時どうでしょうか、まだ祈りが聞かれないというか、もうすぐにね、思い通りに答えてほしい、そういうふうに私たちはなんかこう思ってしまうことが多いのではないかと思います。イエス様はおっしゃいました。門を叩きなさい、そうすれば開かれます。これは直訳するならば、門を叩き続けなさい、そうすれば必ず開かれますからというふうに言っているんですね。でも私たちはそれを読み替えてしまっているのかもしれません。一回門を叩きなさい、そうすればすぐに開かれます、そうは書かれていないんですけれども、そのように私たちは何かこういつもすぐにすぐにということに、なんかこう生活の中で全てがそういうふうに動いていますので、じっくり待つとか、じっくり考えるとか、じっくり祈るとか、そういうことが苦手になっているようです。でも聖書は言っていますね、じっくり構えなさいというふうに私たちに語っています。今日明日の一日一日を神様を見上げつつ、足を地につけて祈り期待して歩きなさいという、そういうことです。そして実はその時に神様と共に歩む感動というのがあるんだということを聖書は語っています。昔山登りしていました。結構きついです。彼はね、ついこの間山登ってきましたけど、あそこも行きましたよ、何回も。 結構きついんですね。汗だらだらっていうよりもですね、まあ、あの私は40、50前ぐらいまで、まあ、大体夏1週間ぐらい休みをもらって一人であの食料全部背負って小屋を使わないであの歩いてたんですね。きついです。そして汗だらだらなんてもんじゃないですね。あのシャツがあの白くなります。あのなぜかというと汗の塩がですね固まってくるんですね。まあ、あんまり綺麗な話じゃないかもしれませんけど。そしてですね、ある場合にはロープウェイもそこの山に登るためにあるということもあるんですね。ロープウェイ乗れば10分だけれども歩くと何時間もかかる。でもね、やっぱり山頂に着いてそこから眺める景色というのは違っているというふうに思いますね。やっぱり感動が違うんです。10分で来たのと汗水垂らしてきたのと感動違うんですよ。これはもう明らかに違います。この印象も残る印象も思い出もその濃さも違います。やっぱりこう一歩一歩というのは私たちに何かをもたらしてくれるんだということが分かります。ローマ書5章1節から5節はこう言います。今日のテキストの数ページ前ですね。1節から5節を読んでみたいと思いますが、途中で1回切るかもしれませんが、このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。希望について語っていますね。私たちに希望があると断言されていますね。そのことを確認した上で読み続けていきますと、そればかりでなく、つまり希望がある、希望を誇りにしているという、そのことの上に苦難をも誇りとしています。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということ。そして希望は私たちを欺くことがありません、そう言ってるんです。つまり希望はありますよ。そしてその希望っていうのはもう何の苦労もなくさささっとね、はい、お湯かけて3分みたいにこう実現していくのではなく、ちょっと厳しいところも歩きますよ、試練がありますよ、伝達されますよ、でもその中でしっかりしたものにされていきますよ。そしてあの山を汗水流しながら歩った時みたいな、ああいう感動を味わうことになりますよ、そういうふうにここで語られているのです。この神様の物語のゴール、私たちの救いの完成、そして自然の世界、被造物の贖い、そしてまた皆さん一人一人の人生の物語でも同じなんですね。希望があるんです。主によって希望があるんですね。主と共にあなたの人生を最高に生きるっていう、そういう希望です。世がもしかしたら本当かどうか知らないけれども、安請け合いで約束してくれるかもしれない、お金持ちになるとか有名になるとか、そういうものとはちょっと違います。違うというのは質が違うしレベルが違います。主と共に人生を最高に生きる希望、これが私たちの希望であり、私たちが望むことのできるものです。そしてその希望は忍耐の中で、日々の歩みを踏み固めて歩むことの中で実現していく、それが聖書を通して語られる神様の言葉です。今苦しいかもしれませんけれども、E テレをよく見ます。あの子供たちと一緒に見たりするんですね。まあ、大人の人とも一緒に見ることありますけれども、なんていうテーマの番組か忘れましたけれども、あの生き物とか物のね、ほんの一部を最初見せて、何でしょうっていうんですね。分かんない、何かな、キリンかな、猿かな、なんとかかな、もう少し見せてくれるんですね。だんだんだんだんこうまだ分からない、まだ分からないということでだんだん分かってくるわけです。そして全体近くになってね、みんながですね、ああバナナだとかなんとかってね、こういうふうに 叫ぶんですね。あ、そうだね、バナナでしたねっていうふうにそのお兄さんお姉さんが言ってくれます。私たちの日常もそんなものなんですね。なんだかよくわからない、なんでこんなこと起こるんだろう、こんなことが起こるんだろう、わけがわからない。でも日々の出来事が組み合わさっていって神様の景色になっていきます。私たちが将来に期待するのはするにはどうしたらいいんだろうか。今日は待ち望むということについて共に聞きました。そして私たちの期待は失望に終わることはないというふうにローマの信徒への手紙の10章に約束されています。で、再来週になりますけれども、残りのいくつかを今日と同じ聖書の箇所から聞き取っていきたいというふうに思います。一言お祈りをさせていただきます。